はい、おはようございます。毛利です。この番組は和弘毛利 .com という私が運営しておりますブログサービスと連動してお届けしておりますポッドキャスト番組になっております。ぜひ朝のリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。はい、ということで本日はですね、観光には奈良の法隆寺がおすすめ、初心者向けに要点絞って解説という記事をアップしましたので、こちらについて話していこうかなと思います。2021年の年末にですね、私初めて奈良県の法隆寺という場所に訪れました。まあ歴史のね、授業などで、頻繁にですね法隆寺など出てくると思うので、一度は聞いたことあるかなと思うんですが、実際に法隆寺って何と、法隆寺って何をした場所なのとか、まあ大人になるとですね、その歴史の授業を忘れてたりとかするじゃないですか。まあ実際にはですね、法隆寺って世界文化遺産にも登録されておりますし、飛鳥時代ですね、飛鳥時代に作られたものなので、まあそういった雰囲気を味わえる、そういった場所にもなっております。でですね、このテキストの中では、事前知識として、まあ、これだけは知っておけっていうものをですね、初心者向けに解説しております。まあ法隆寺についてとか、法隆寺の見どころとかを解説しております。はい、なのでですね、まあこれから観光に行こうかなと思う方はぜひですね、事前知識として、知っておくのもいいかなと思います。まあ聖徳太子ゆかりの寺院だったりとか、あとは世界最古の、木造建造物かだったりとか、まあいろいろとですね、見どころ満載なので、ぜひ詳しくはテキストをご覧いただければと思うんですけども、まあこれをね書くにあたってですね、僕もいろいろとですね、知識を得るためにインプットをしたんですが、このね、歴史を学ぶことって楽しいですね。これわかりますかね？なんかこう、古典とかね。まあ、実際に僕、法隆寺に関する書籍を何個か読んだんですね。何冊か読んで、まあそれを元に書いて、たんですが、まあ多分これわからないだろうなと思ってですね、今回は初心者向けに、わかりやすい用語で、なるべくですね、つまらないというか言葉がつまらないというか、なんかこう歴史の教科書とか古典とか読んでるとですね、なんかこう文字がずらーっと書いてて、あとはなんか難しい用語がいっぱいで、わかりづれーとか、読んでて眠くなるって思うじゃないですか。で、そうならないようにちょっと工夫してですね、わかりやすいように初心者向けに解説したんですが、本当にですね、中級上級者向けの記事になるとですね、もっと細かく記事書けるなって思ったんですが、多分、これ難しいなと思って今回やめたんですね。初心者向けに解説ということで、ちょっと要点変えたんですが、まあ、聖徳太子ゆかりの寺院なんですが、この聖徳太子一人とってもですね、なんかこう、いろいろあるんですよね。なんかこう、本当にいたのかどうか説とかもあったりもしますし、まあ、聖徳太子ね、いろいろと、まあ、伝説を残してるんで、その伝説の話だったりとか、あとは聖徳太子ゆかりの女性とかもいっぱいいるんですよね。まあ個人的にですね、聖徳太子こう調べれば調べるほど魅力に感じてきてまして、今聖徳太子大好き人間になっております。はい。で、法隆寺もですね、まあ歴史をたどるといろいろな物語があるんで、ぜひですね、まあ個人的には、じゃ、まあこの記事を読んでいただくと、まあ大体法隆寺についてっていうなんか簡単な概要みたいなのをつかめるんで、それをつかんでいただいた状態で法隆寺に実際に足を運んでもらって、でさらに後ほど法隆寺について調べるでもいいですし、本当に、歴史好きの人は法隆寺についてガチガチに調べてもらって、でから行くとさらに感動すると思います。法隆寺の中で、ね、国宝って言われているものがたくさん展示されてるんですね。 で、この国宝のたくさん展示されている仏像が多いんですけど、この仏像も一つ一つ意味があってですね、その意味を知ってからそれを見るとさらに魅力に感じます。それについてはですね、仏教を調べないといけないんですよ。仏教についても勉強しないといけないので、かなり難しい上級者向けになってくるかなと思うので、まあ雰囲気だけ味わうだけだったら、まあ見るだけでもいいんですけども、なんでこの仏像が作られたのかっていう、その歴史的背景だったりとか状況、あとはこの仏像の意味だったりとか、そういったものも調べるとさらに面白くなります。で、そういった意味では歴史楽しいなと思いますね。ぜひですね、これをきっかけに、歴史を学んでいただくのもいいかなと思います。自分のですね、知識の幅が広がりますし、またね、歴史ってあんまり社会人になって学ばないことかなと思うんですが、学んでいくとですね、楽しいと思える瞬間が出てくるので、ぜひそこも魅力の一つです。はい、ということで何かきっかけになれば嬉しいです。はい、ということで本日もありがとうございました。今日も楽しんでいきましょう。バイバイ。